ホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日はタマのつれづれなるままの独り言の2回目です。今日のテーマではですね、高齢者雇用と題しまして、我々自身が向き合う必要のある雇用と企業の抱える事情なんてことを、ちょっと独り言として、ある意味、無責任にお題を投げさせていただいて、皆様にも考えていただきながら、人生の思うがまんまに生きていく、そんなささやかなヒントをご提供できればなと考えております。で、後半は、フレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんから、ゲストにお越しいただき、生なお話とともに今週も皆様に、情報を提供できればと思いますので、今日も最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、12月も半ば、14日です。いや、前回も言いましたけど、本当に2018年も秒読みですよね。まだそんな実感ないでしょうか。私は今、事務所のある元自宅だったビルのね、もうこれ本当に古いビルなんですけれども、私が知る限りで3回目の、ちょっと少ないかもしれない考えてみれば3回目の、防水工事をしておりまして、業者さんが出たり入ったりしているというね、お天気との戦いの中で、なんとか年末までに、作業を終えようというところで、業者さんとこちらも協力しながら、珍しく私は事務所にいられるときはもうほぼほぼ事務所にいるという、張り付いている状況で年末を過ごしております。さて、今日のテーマはその高齢者雇用というふうにね、ちょっと独り言してみようと思ってるんだけど、皆さん70歳の就業なんちゅうのは耳に飛び込んではきていらっしゃるでしょうかね。実は11月26日の安倍さん議長の、安倍首相ですね、議長の未来、投資会議というね、ものがあるんですけれども、その中で成長戦略の方向性ということで、70歳までの就業機会を確保していこうということが、方向性として確認されているんですね。実際には企業に多様な選択肢のいずれかを求めると。で、現段階では努力目標ということなんですが、すでに65歳までの雇用に関しては大きくもう動きましたよね。企業に対しては定年の廃止とか、定年の年齢引き上げとか、継続雇用制度、これを、いずれかをとにかく選択しろと、65歳まで働きたいといった人は働ける状況にしてやれろというのが、国の方針でも決まったわけです。で、これ各企業対応していて、パートだったり嘱託であったり、皆さん、そのまま、延長して65歳まで正社員で働けるという企業ももちろんある。で、これが、 次の段階としては、まあ、70歳まで延長だということになってきてるわけですよ。なんでこんなことが起きているのかといえば、もう皆さんお分かりだと思いますけれども、日本の労働人口の減少、労働力不足、これをなんとか解消するために、まあその働けるご高齢者にはとことん働いていただこうじゃございませんかというのが、まあ大方針になってきているわけなのですが、皆さんはどう思います？このこと、あのサザエさんの漫画あるじゃない。サザエさんのお父さん、船さんは奥さんだな、名前忘れちゃった。あのとにかくサザエさんのあの一本頭の、あの上から毛が出ているお父さんですよ。あれ当時あのお父さんの年齢って、私たちが今見ると60、それこそ56に見えると思うんだけど、あれ実は55だったかな、設定が。 お母さんが、船さんが52だったかな、なんですよ。だからちょいちょいちょい、ま、昔はもう50過ぎたら肩叩き、55といえばもう定年、うん、ね、で60って言ったらもう本当に老人というふうに言われたわけですけれど、今の60歳の人たち若いよね。もうもちろん、70ですかっていう人山ほどいる。うん、でそのデジタルツールもちゃかちゃか使いこなしてるご高齢の方いっぱいいますよ。でその意味では、働きたい人が健全に働ける世の中って、私は万々歳だと思うんです。それは本当に素晴らしいことだと思う。でもそれでですよ、仮にこれから働いてこの社会を支えていこうという、働き盛りを迎えていく人たちの雇用の現場が失われてはいけないし、そのバランスってどうやって取っていくのかなと。どうしても熟練した人たちに頼っちゃうじゃないですか。だって結果が早いからね、形仕事としての。そうするとその彼らが持っている資産を本当に若い世代に引き継いでいけるのか、若手が育っていけるのか。同時に AI の躍進っていう課題もあります。最近じゃあね、なんだっけ、顔がなくてもですよ、声のトーンとか、まあ、強弱とか、それだけで AI がカスタマーサポートサービスに電話かかってきたそのお客様の状態と対応しているか、そのコールセンターのスタッフの心理状態を分析するという、もうあのソフトといいましょうか、あのことができるようになったんだそうです。信じられます？ちょっと怖くないですか？そうしたらですよ、そんなことができたらもう窓口から人間消えるんじゃないですかね、なんて。あの別にあの恐怖を煽るつもりはないんだけれども、ますますもって人間がこの好みを使って仕事をしていく、好みをその命のね、大切な命の時間を通してですよ、仕事するっていうことの意味とか価値とかがすごく問われる時代が来るよなと思ってるんです。でこの間ね、中国であの真意はちょっとわからないけれども、ゲノム、人間のね遺伝子操作をして、なんだっけ、エイズだったかなとかにかかりにくい、要はもう受精卵を作ることに成功したみたいなニュースが飛び込んできて物議を醸している。でも実際には人間以外のところではもうすでに使われている技能を、といったら人間に使わないわけないよねとか、となると、普通の技術を使わないでも健全に元気に生きられるようになった人材として見るのか、ご高齢者を。いや、散々60、65まで働いてきた人たちの人生の余生というふうに見るのか、これもすごく大きなあの枠組みの違いなのではないかと思うんですね。で、願わくばそれをきちんと本人が選べる時代になったらいいよねと。だからそのためにはですよ、 自己責任っていうのも私はついて回るよなとやっぱり思うんです。だって長生きして病院に山ほどかかるようになったら、それはそれでやっぱりお金がものすごいかかるわけで、でその医療費のね、医療制度の中あるいは介護制度の中でそのお金を山ほど使っていくってしょうがないにちゃんと払ってはいるけど、それだけでは賄えてない。でその補填してもらうのが当たり前ってなってしまうと社会制度が崩壊してしまう。若い人たちがその今のお年寄りを支えていく、これからのお年寄りを支える分母がめちゃくちゃ減ってるわけですから、じゃあそのためには自分で自分の身を守ると言いましょうか、努力というのをかなり手前の中でやっていかなくちゃいけない時代なんじゃないのかしらんと思うわけです。同時に企業も当たり前に人が回るサイクルではなくて、どうやって人材が育ちバトンを渡し、その企業として守らなくてはいけないノウハウや継承しなくてはいけないノウハウを形としてね、ちゃんとリレーしていけるのようにするのかっていうことは、かなり前倒しで仕掛けていかないと、その時になってから慌ててもどうにもならないと思うんですね。で、人間が足りないから、そしてその高齢者を安く使えるからと言って止め置くのは、これはちょっと違うよねと。で、同一労働同一賃金という非常に素敵な考え方がありますけれども、となると企業、その65歳まで延長された時にね、企業はやっぱり安い労働賃金というか労働力というふうに見ざるを得ない企業だっていっぱいあったわけですよ、高齢、まあ、退職した方たちを。じゃないと若い人たちに給料払ってやんねえよっていう組織だってあったのは事実で、これが変わらないと成立しない話であり、同時にその人たちを雇った結果若い人たちを担保できなくなってしまったら本末転倒だから、その70までもろ手を挙げて働けるようになってわーい、あるいはいやこれは大変ではなくて、今根本的に起きている日本の課題、極端な高齢化社会がやってくる、でこれを変えようと言って今の人たちが頑張って仮に子供を産んだとしても、それが社会を支えるようになるのは20年30年先となると、空白のこの時間をどうやって乗り切るので、だからといって私は安楽に海外のその技能収納なんとか制度だっけで3年間は良くて、そして定住もできますよみたいな、法的制度が何も整ってない中で外国人労働者だけを足りないからと言って入れるのは間違いだと私は思うんですね。事実逃げ出しちゃってる人は山ほどいて、あるいは亡くなっている人も山ほどいて、それを多いと見るか少ないと見るかは別ですけれども、実際労災認定を受けた人だけでも10年間で100何人いたかな、割合にすると1割にもなってないんでしょ、もちろん 0. 何パーセントなんだけど、そのパーセントで本当に見ちゃっていいのって思うわけですよ。そんなにもの多くの人が夢を見て日本に来たのに、夢破れて国にも帰れず亡くなってっている人たちがいるってことですよね。そういうことが表にも出てこない中で、かつ、労働力が足りないからといって安直に70歳なんかその数に追われちゃいませんかねと。それを超える工夫をもっと技術あるいは工夫ね、あの知恵を使って我々は今やっていかなくちゃいけないんじゃないでしょうかねと。外国の人あるいは高齢者の人も50の時と同じ仕事はできないですよ。でその人たちにどう配慮していくんですかと。ここら辺のことがちゃんと整わないと三方よしにならないじゃないですか。なので同時に私たちはその当事者にもなりうる、また大切な子どもたちがそれを支えていく労働力にもなっていく時代がもうすぐに来ます。なので、玉としてはですね、 へえというふうに聞き逃しておいていいようなニュースではないなと。日本の未来を本当に考えていかにゃ、まあ、2020年迎えた頃にはどうなるのか、本当に世界に誇りある日本としてオリンピックを迎えられるんだろうかなんて、あの一抹の不安とともに、いやいや、だからこそやるだけのチャンスはあるのだと、未来に希望を持っている、まあ、こんなね両方の揺れている玉でございますが、皆様はいかがでしょうか。今日のつれづれなるままの独り言、ここまでとさせていただきます。さあ後半はフレフレサラリーマンコーナーでございます。本日も株式会社タケヤから、今日はですね女性の、パクミシクさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
ご出身はどちらでいらっしゃいますか。
中国から参りました。
中国、どれぐらいもう日本にいらっしゃるんですか。
16年目ですね、今年。
16年、最初は、はい、語学とかなんかそんなんでお勉強にいらっしゃって、ね、
はい、日本語学校を通って大学入って卒業してタケヤに入りました。
すごいね。なるほど。それで今タケヤは何年目ですか。
10年目です。
もう10年、
はい、
10年一昔と日本では言うんですけれども、この10年の中でなんかこう、はい、一番思い出に残るなんかこうエピソードと言いましょうか、なんかありますか。
あのタケヤでの仕事で、うんうんうん、やはりあの私はあの中国 の, あの出身で中国語通訳社員として、うん、あのまあ、あの店頭で販売とか行ってますので、うんうん、あの中国のお客様が結構多いんですね。
そうね、
はい、なのでそのいろんなあの中国からの観光客とかいらっしゃって、うんうんうんうん、たまになんかあのその地元の知り合いの人とかそこで会ったりとかするので、
中国の、
そうですね、全く連絡がなかったんですけれども、うんうん、そういう
遠く離れた日本の売り場の現場でばったり会ったりとかするので
、びっくりしたこともあります。
なるほどなるほど、はい、今も年に1回とか2回とか、はい、お国に帰ることもあるんですか。
いや、それはちょっと仕事も忙しくて、うん、まあ、2年3年1回ですかね。
ご両親が向こうにいらっしゃる。
そうですね、中国におります。
そうですか、うん、そっかそっか。じゃあその、まあ、ご両親はもともとのお国にいらっしゃって、それでも日本で頑張っていて、なんかこう、はい、その今竹谷で何をやってらっしゃるんでしたっけ。
あ、時計売り場で。
おお、時計売り場ね、はい、皆さん時計売り場と言われるとどんな売り場をイメージされるでしょうかね。まあね、あの手頃な時計から、まあ、ロレックスとか、
はい、
まあ、一応ではないけど、まあ、高級時計まで扱ってらっしゃるんですよね、
はい、そうなんですね、うん、はい、
やっぱりその竹谷さんの場合は海外のお客様も多いから、
はい、
そういうちょっと日本では売れにくいかもしれない高級時計も結構売れるんですか。
そうですね、やはりあの中国のお客様とかも、うんうん、結構高額品を求めてる方が多いので、うんうんうん、あの中国で買うよりは日本で買うのが本当に安く購入できるので、 それでわざわざ日本に来てあの時計購入される方も多いんです。
なるほど。なんか確か去年だかなんだか、うん、2000万とかの時計展示してたよね。なんかそんなことなかったっけ。
短期でちょっと期間限定でやってました、
ね、なんかやってたよね、
はい、
まあ、だからまあ時計も、うん、好きな人にするとやっぱり一本物で全部手作りでなんていうととんでもない金額、私なんかも到底車以上に触ろうという気にもなりませんが、まあ、そんなところもある世界なんだよね、はい、時計っていうのはね。
そうですね、本当に奥深い世界かなと思います。
うん、そっかそっか、なるほど。 で、パクさん自身はもうご結婚されてるんでしたっけ。
はい、そう、結婚もう5年くらいで、子供も
いらっしゃる、
はい、
お子さん今おいくつですか。
今年2歳10ヶ月。
おー、じゃあ可愛いもちゃんと言葉も発してきている状態かな今。
そうですね、
うん、
あとはもうの、なんで、イヤイヤ期ですかね。
あ、何やってもいや、何やってもいやっていう。
そうなんですね、今ピークです。
なるほど、大変だ。変な話をちょっと聞きますけど、
はい、
お子さんは、との、その語学といいましょうかは、基本は母国語？
日本語ですね。
あ、日本語で？
そうですね。旦那もちょっと日本人の。
なるほど、なるほど。ちょっと、はい、お子さんは、中国語のベースはあまり教えてなくて。
そうですね。
なるほど、なるほど。じゃあおばあちゃんとかおじいちゃんに会うと、
はい、
その可愛いけれども会話はできない感じなんだ。
そうですね、もう最後にバイバイだけ。
なるほど、なるほど。そうかそうかそうか。でもそのうちね、ご本人自身が興味持つかもしれないし、あれなんだけれども、なかなかそういう点ではご苦労はあるでしょう、やっぱりね。
ああ、そうですね、まあ、しょうがないところもあると思いますけれども、
うんうんうん、
だこれから、まあ、大きくなったら少しちょっと中国語も勉強させてやろうかなと思う、う
ん、そうだよ ね、 せっかく持ってるからね、お母さんもそれができる人だし、で、なんて言うんだろうな、やっぱり、日本ってね、まあ、いいところもいっぱいあるけども、島国根性ってよく言われる、日本自体が島なので、
はい、
どうしても閉ざされた地続きで他国が並んでないのよね、日本は、
うん、はい、
うん、だからどうしても独特の文化や、そのアイデンティティが育ちがちだったというふうに言われていて、そういうそのいわ日本人でいることとかに、当たり前というか閉鎖感があったりとかってする民度、国民性があるっていうふうに言われてるんだけれども、なんかやっぱその当たり前に日本人がいる中にね、中国ベースで働かれてご苦労されたこともあったんじゃないですか。
あ、最初はやはり言葉が通じがな、ね、はい、通じできなかったので、それでちょっとお互いに多分後悔とかあるので、うんうんうん、最初はちょっといろいろそういう苦労ですかね、
うん、
通じなかったところがあったんですけれども、
うんうん、
まあ、10年ぐらいいるとやはりその気持ちとか、うんうんうん、あと習慣とかはちょっと、うんうん、まあ、身につけてるので、
うんうんうん、
まあ、コミュニケーションも取りやすくなってるので、うん、まあ、全然そういう違和感は感じないですね。
あ、そう、はい、それは良かったね。でもね、うん、まあ、竹谷さんの中にはやっぱり、中国系の方もそうね、いらっしゃるから、その方たちとのつながりを作れたりとかっていう、少し、たった一人っていうことではないことも、パクさんの働く要因としてはプラスにはなっているとは思うんだけれども、ぜひこうお客様にね、竹谷のその時計売り場で知ってもらいたいことがあれば。
はい、はい、
言ってることがあった、
もう一回
かんない、お客様に、はい、このリスナー聞いてくださってる人に、
はい、
竹谷そのものを知らない人もいるんだけれども、
はい、
自分とこの時計売り場にぜひ来てくださいっていうセールスポイントをぜひ伝えてほしいという。
わ、はい、かりました、すみません。竹谷の時計売り場は、まあ、もちろん単価が安い時計とかも置いてありますし、まあ、日本の国産ブランドセイコー、シチズン、カシオとかも取り扱いもございますし、うん、輸入ブランド、例えばオメガ、ロンジ、うんうんうん、あと最近とても入手困難なロレスのスポーツモデルとかも、うんうん、入ってますので、結構時計好きな方、
うん、
ぜひ竹谷にいらっしゃって好きな時計を選んでください。
なるほどね、はい、まあ、見に来るだけでも価値があるかもしれない稀有な時計も入荷されているということなので、ぜひぜひ、まあ、うちの兄貴が聞いて、まあ、生きていればロレックス大好き人間だったので飛んでったんじゃないかしらというふうに思うんですけれども、JR でいうところの御徒町、
はい、
で時計売り場があるのはどこでしたっけ。
あ、 本館8の、うん、
紫のビルの、
そうですね、
1階がお菓子売り場になっているところの3階、
3階と4階、
3階と4階に、
はい、
時計売り場がございますので、御徒町の駅からは歩いて1分ちょいちょい、中御徒町って言うんだっけ、あの地下鉄は、
そうです ね、はい、
中御徒町からは地上に出て目の前のところに竹谷さんありますので、ぜひぜひ、まあ、年末になってると上野のなんだ、なんていうんだ、そこ
アメ横ですか、
アメ横、うん、私行ったことがないもんだからね、アメ横人が多すぎて嫌だとか思って行かないんだけど、アメ横行ってみようかなと思ったら、ちょっとあの向きを変えて見ていただくと紫のビルがあるので、ぜひぜひ、あ、今日そういえばバクさん紫だねリスナーさん気あの見えませんが、あの今日はあの、竹谷からの紫のセーターを着て、お越しいただいているパクさんでございますが、にこやかなパクさんも売り場にいると思いますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてください。なんか歳末セールがあるんだって？
そうですね、うんうん、12月の25日まで、うん、竹谷全体で歳末ビッグセールを行っております、うんうん、それで、まあ、時計売り場では、うん、毎年クリスマス のプレゼントとして人気のグッチフェアを開催いたしますので、
何フェア？
グッチ、
あ、グッチ、
はい、グッチ、はい、
グッチ8のグッチ、
はい、で、ご購入されたお客様には、うん、表示価格がさらに3000引きいたしますので、
おお、なるほど、
ぜひご利用ください
ませ。グッチですよ皆さん、グッチグッチ、まあ、グッチにもピンからキリまでありますが、はい、グッチですよグッチ少なくとも橋本はグッチは持っておりませんが、ちょっと素敵な誰かに、素敵な時計を送っちゃおうかしらなんて思った方は、まあ、3000円かどうか、そのグッチが気に入るかどうか分かんないけど、まあ、足を運ぶ価値はあると思うんです。本当に種類が豊富なのでね、稀有な時計もありますので、ぜひぜひ足を運んでみてくださいということで、パクさん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
さてさて、今日もあっという間に間もなく30分の時間が過ぎようとしておりますが、先週お話しさせていただきました最高企業マネージメントセミナー、皆さんアクセスしていただいたでございましょうか。なんと早期割引が12月の18日までですから、もう秒読み対策と4日というところですので、日程こじ開けて行ってやろうじゃねえかという方はですね、ぜひアクセスして駆け込み申し込みをぜひなさってください。特典は割引でございます。1万5000円が1万3500円になるのかな、というふうになっておりますので、ぜひぜひお越しください。最高企業、最大の際に幸福の幸で最高で企業、これ漢字 .com、 これ引いていただければホームページ当たってくると思いますので、ぜひアクセスをしてですね、内容詳しく載っておりますので、来ていただければなと思います。私の学びの仲間、私を含めて6人で、今回最高企業プロジェクトというのを立ち上げていて、日本の会社が、そこで働く人も働いてもらっている人たちも全部が笑顔になって、その笑顔の輪が社会に広がっていくような、そんな企業を増やしていこうということで立ち上げて、そのオープニングの講座というふうになっております。で、メンタリングマネジメントなんかで有名な福島正信先生、これ私の唯一の今師匠でございますが、その人も特別講師として登壇いたしますので、リアル福島見たいという方はですね、ぜひ当日お越しいただければ福島先生にもお会いいただけます。最高、最大の際に幸福の幸で最高、最高企業 .com、 それで渋谷で開催いたしますので、ぜひ情報ゲットの上お誘い合わせでいらっしゃってくださいませ。皆さんにお会いできることを楽しみにしております。ということで、12月も折り返し、お風邪などお引きになりませんように、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。